こんにちは。ラジオ MJC の時間です。この番組は、岩手県盛岡市、盛岡女性センター指定管理者、NPO 法人、三角プランニング岩手が制作しています。今日は、男女共同参画週間盛岡展2013で上映いたしましたドキュメンタリー映画、毎日がアルツハイマー、監督の関口由佳さんと、ジャーナリスト、映画評論家の松本由美子さんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。進行は盛岡女性センターの平川アドバイザーです。それでは関口さん、松本さん、平川アドバイザー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、毎日がアルツハイマーというタイトル、とても考えさせられることが多くありました。毎日というフレーズに、映画の時間枠を超えたところにある日常のドラマを感じますよね。また、映画のチラシやホームページを見られた方はご存知だと思いますが、毎日の毎という漢字には、母という字が含まれているんですよね。関口さんはどのような思いでこのタイトルをつけられたのでしょうか。
実はこれは私がつけたというよりはスタッフ全員でいろいろ考えて、最終的にはうちの息子の咲人が毎日がアルツハイマーがいいって言ったんですね。それでみんなもこれにしよう、つまりおっしゃったように毎日日々母のアルツハイマーと向き合ってるっていうね、そういう意味のタイトルで、母にしてくれたのはこれデザイナーさんなんですね、うん、これはすごい賢いなと思ったんですけど、もう映画の新グッチョというか、なんて言うんでしょうか、映画はみんなで作るものなので、みんなのアイデアがここに毎日がアルツハイマーに詰まってるなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。映画評論家の松本さんから見てこのタイトルはいかがでしょうか。
映画を受け取る側から印象なんですけれども、大胆不敵なタイトルだっていうふうにね、うん、思いました。聞いたことがない種類のタイトル、つまりアルツハイマーっていう言葉は、この映画を作られた、去年おととしあたりっていうのはやっぱり隠すべきことっていうか、あまりね自慢すべきこと、表に出すべきことではないっていう言葉自体がですね、そういうものだったのに、それどころかエブリデイ、毎日っていうものをつけてですね、逆転の発想といいますかですね、あっていうふうに思わせられるっていうことと、もう一つは咲人君というね若々しい感性がやっぱりズバッとこう分かりやすいっていうね、何かなっていう興味を引くとともにですね、この中に込められた明るい感じっていうか、ポジティブなイメージっていうものをね、感じさせるタイトルだと思いました。
はい、ありがとうございました。なんかドキッとするタイトルですよね。はい、それでは、毎日がアルツハイマーは、監督のお母様であるひろこさんを撮られたドキュメンタリーでしたが、どのような思いでカメラのファインダーを覗かれていたのでしょうか。
私にとってでアルツハイマーを発症した母はすごくこう人間臭くなって、喜怒哀楽がはっきりとしてとてもいいなって思ったんですね。ですからドキュメンタリーの監督っていうのはいつもそういう魅力的な被写体を探してるんですけれども、アルツハイマーになった母がまさしくその魅力的な被写体にドンピシャ、そういう思いで毎日とは言わないですけれども、母に対してカメラを向けてました。
はい、ありがとうございます。家族の目線からこのように認知症と向き合った映画作品はなかなかないのではないかと思うんですが、松本さんはこの映画をご覧になった時にどのように思われましたか。
とても新鮮だって思ったのが第一印象だったんですけれども、認知症とかボケ老人っていう言葉はね昔ありましたけれども、ボケ老人を描いた映画っていうのは過去にも1970年代からありました。有吉沢子のベストセラーの映画化で、名将と言われた豊田史郎監督が東宝で作られました恍惚の人、それ以降もですね数年に1回ずつこういう映画を作られていますけれども、みんな 関心なお嫁さんが昔立派で今はボケてしまった舅さんを献身的に介護する、そして見取るというですね、表彰状ものの嫁という印象の描き方をされた作品が ありました。でその後2000年代に入りましてから、今度はお嫁さんが言うことを聞かない、私には私の人生があるのよと言ってですね、また別の形で の老人との関係を結び直すっていう新しい形の映画がありましたけれども、家族が向かい合うという意味でですね、この作品ほど受容的な、本人もそれからその向かい合う家族たちもですね、共に明るく前向きにアルツハイマーというものに向き合うっていう態度の映画っていうのは、これが初めてじゃないんでしょうかしらね。見てて笑いが絶えないというね、今日の会場でも大きな声で笑う人もいたくらいですので、こういう映画はなかったですね。
そうですね、なんか涙を浮かべながら笑ってるっていう感じですよね。はい、アルツハイマーに対しては社会的には非常にマイナスなイメージが強いかと思うんですが、この映画では見どころでもある笑いあふれる会話がそれを払拭してくれますよね。関口さんは映画を撮られたアルツハイマーにどんなイメージを持たれましたか？
アルツハイマーの正しい知識っていうことを勉強すると、一番つらいのは介護している家族ではなくて本人、特に初期は本人なんですね。でその本人がつらい時にはやっぱり笑いで包んであげたい。まあ、我が家は笑いが自然に出てくる、関口家は特にそういう家族だったので、それが子どもたちにもすごく伝播して、母のその一番つらい時期を今抜けさせてあげることができてっていうことなんですけれども、映画を撮ってますますなんかこう母のことがすごく好きになって、本当にこれはアルツハイマーの神様に感謝してるんですけど、こんな素敵な粋な母と娘の関係の結び直しが、やっぱりこれは母にアルツハイマーが来なかったらできなかったんじゃないかって思うと、感謝の気持ちでいっぱいですね。それとこれドキュメンタリー映画の監督は誰も言うと思うんですけれども、映画を作ることで普通では出会えないような方たちに、それは先生たちも含めてなんですけれども出会える、でそれは私の人生をとっても豊かにしてくれる、そういうことで言うと本当にこの映画を撮ったことで感謝したいなっていう気持ちが一番ありますけど、母に一番やっぱり感謝ですね。
はい、そうですね、はい、とっても素敵なお母様でした。松本さんはいかがでしょうか？
本当に家族愛っていうものをね、もう一度考え直させられましたよね。どの家族にもそれぞれ特徴があると思うんです。でそれは自慢すべき点もあるかもしれないけれども、いわゆるこうマイナスな弱点とか欠陥とか困ったこととかっていうネガティブな面もどの家族も持ってると思うんですけれども、それは絶対的なものではなくって、家族の愛情によってですね、本当に変化しうるんだっていうことをね、知らせていただいた映画だと思います。そこもね、とても新しいと思うんですね。アルツハイマーイコール不幸とかですね、情けないとかですね、世間に隠しておくとかですね、そういうこう既成概念っていうものをですね、なんかこっぱみじんにね吹き飛ばしてくれたっていうようなね印象を持ちましたね。明るい映画っていうところが最高です。
うん、そうですね、とても心が高くなるっていう感じがありました。今までのお話でも大体わかるんですが、最後にこの映画の核心といいますか、視聴者に一番伝えたかったことっていうのは何でしょうか？関口さん、お願いいたします。
はい、今松本さんがおっしゃってくださいましたけど、やっぱりその認知症、アルツハイマーになっても人生は終わるわけではない、記憶の病気ではありますけれども、豊かな心と体が元気なうちは人生は続いていくわけで、全然悲観することはないっていうことで、それともう一つはそのアルツハイマー自体はきちっとした知識があれば恐れる病気ではない、なんていうんですかね、命をすぐ落とすような病気ではないんですね。だからそういうことをきちっと理解していただいて、そのアルツハイマーの方が家族にいるということは、実はピンチはチャンスって私いつも思うんですね。 これ映画監督の発想だと思うんですけれども、そこからすごく豊かな生活ができるっていうのはすごく信じてますし、母からもらったものがすごくたくさんあるので、今実はこの初期の頃よりもさらにまた面白い状態になっているので、はい、やっぱり続編かなという、
ね、そうですね、はい、それはもう皆さんもぜひ期待しているところだろうと思いますので、はい、楽しみにしております。松本さんからはこの映画の一押しの部分っていうのはどこでしょうか。
2つありますね。最初はファーストシーンですね。監督はその場面から撮影始められたとのことなんですけれども、お母さんが誕生日を祝ってもらって、その2週間後にはすっかり忘れてしまっている。でそれをお孫さん、こっちゃんっていうね、お孫さんが、おばあちゃん忘れたって言ったら、何のことっていうところから、うん、自分が忘れたことを忘れたってこう歌にしながらね、うんうん、あはははって笑って、うん、みんなも家族もあはははって笑って終わりっていうね、こういうねアルツハイマーの姿っていうことで希望を見出すっていうのがね、もう入った瞬間から、映画見た瞬間からもう引き込まれますね。うまい導入だと思いますけれども、うん、それともう一つ私にとってのコロンブスの卵だったのは、専門家の新井先生という、うん、老人医療の先生のお言葉でですね、人間の記憶装置といいますか、脳の中は細胞が破壊されるのはわずか 5% であって、残りの 95% っていうのはそのまんまなんだと。だから誇りも怒りも嬉しさも悲しみもみんなそのまんまなんだって。人格が破壊されるなんてね、私なんかもこう誤解しておりましたけれども、全然そんなことなくって、忘れるだけなんだということで、しかも直近のことを忘れるだけなんだっていうね、この考え方ね、それによって対応の仕方、あるいは私自身もいつアルツハイマーにと怯えておりますけれども、でもその理由を教えていただいたっていうことはもう本当素晴らしい場面でした。
はい、本当にいい勉強させていただいたと思います。松本さん、関口さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。また3度目ぜひ期待しておりますので、盛岡にお出かけください。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
盛岡女性センターでは今後もさまざまな事業に取り組んでまいります。性別に関わりなく、一人一人が尊重され生き生きと活躍できる社会の実現へ向けて、たくさんの情報を発信してまいりますので、どうぞご期待ください。ラジオ MJC、 本日は盛岡女性センター水野がお送りしました。また次回お会いしましょう。